4月7日木曜日17時になりました。木曜日ジンジャンプルのお時間でございます。
はーい、
はい、よろしくお願いします
。
ありがとうございます。
こんな人っているんだなと思ってた。
あのね、本当にありえんかったな、あれか、ちんやと。
はい、昨日から秋山ひとみです。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。お久しぶりです、ございます。ありがとうございます。さあ、よっしゃ、ありがとうございます。
から元気なのかな。
ありがとうございます。
疲れてません？
あのね、疲れてるっていうよりもね、死にかけたんだよ。そこから言っていい？
はい。
まあ、まず先週はすいません、ちょっとそ
れ別の撮影でね、別の撮影が入りまして、
そうそう、今週ね、はい、今週じゃ日曜日に、はい、めちゃくちゃ腰が痛くて、まあ、その前の仕事で、先週の平日の仕事で、うん、ちょっと腰を一回ピキってやったの、
はい、や、
あはは、
うん、
まあ、言ったらちょっとまあ、先週から話したけど、オイラン無双の時からちょっと腰やばそうでしたからね。
そうそう、オイランの時はもう2時間平台の上に座るというね、初業を4回公演分やったんで、
自分演出ですけどね。
もうそれでちょっとやっぱ言ってたんだぞ。
まあそう
です
、
確かに腰痛もしかしたからしたら、そのもう平台とか、その背もたれのないところに長時間座るっていうのは正直めちゃくちゃしんどい。
超きついね。
まあ、見られてるしね、しかもね、
負担が半端ないんだ
よ。まあ、その中で、今の仕事でちょっとピキってやって、
はいはいはい、
あ、これやばいなと思ってる時に、日曜日ですよ、ちょうど、
はい、
ちょうど
ちょうど日曜日。腰がもうデジ爆発するぐらい痛かった。
はいはいはい、はい、
で日曜日稽古に行ったんだけど、朝の、
そうね、あ、今7人ライダーの稽古、日曜日の午前中からやってるんですよ、午前中に。
はい、だけどもう全然もうモノキャの体だったわけ、痛すぎて。
もうひとしさんからとは言われ
て、ひとしさんからもらってるダメ出しとかも、もうただ、はい、入って聞いてて、もう何も考えられないぐらい痛かった。
だいぶっすね。
でこれやばいなと思ってて、俺寝る前に湿布を4枚貼ったのよ、
はいはいはいはい、
腰に2枚、まあ、あと肩にも2枚、
はい、
まあ、もう通じてこう巻いたくて、変な姿勢になるからね。
そう、やけにさ、ひんやらして寒かったのよ、ちょっと。
4枚も貼りやんな。
霊感のやつだ
った。そうそう、
温感じゃな
くて、おーと思って、
あ、でもまあ効いてるぜ、
効いてるぜと。この冷えが効くんだろうと、
うん、
熱を取って、
はい、そう、
明日の朝にはすっきりだと。
あ、すっきりだと。明日のその次の朝、月曜日起きたら38度なんつって、熱出てるってなって、でその風の影響でさらに腰も痛い、節々も痛い、
はいはいはい、
これやばいなと、
うん、
どうしよう、このまま爆れようかなと。
どこにパクれる
の？
もう全てを、うん、もう誰にも報告しないで、俺は一生一人で生きていこうかなと。
隔離生活を一緒2週間どころじゃなく、
もうなんかめんどくさいさ、これでコロナなったってなったら、
めんどくさいとか言うな。
そうやるわけにもいかないから、病院行ったら、はい、まあ、陰性だったんですよ。
お、
ですぐ熱は下がって、
うん、言いました、ちゃんと湿布4枚貼って寒気がしてって、
うん、嘘でしょって言われた。そんなことないでしょって言われた。でも、いや、そんなことあるんですよ、世にも奇妙な物語ですよと、ね、
はず。
でそこから、熱下がった後に整骨院行って、うん、電気治療、やって、
はい、
昨日月曜日火曜日連続で行ったかな、
で、ま、た整骨院に、
うん、でまた明日も行くんですけど、もうこれでなんとか今復活ですよ。昨日からやっと完全復活でした。
動けるようになったんですか？
動けるよう
になった。そうで、昨日稽古、7人ライダーの稽古だったんですけど、
はい、
まあ、なかなかちょっとスケジュールの都合だったりとかで全員が揃わなくて、うん、まあ、稽古始まってから、まあ、誰かしらがいないみたいな状態が続いてたんですよ。で昨日やっと全員揃いまして、主要キャストが、でもみんなおーみたいな感じでやって、それこそ言ったら主役の平安さんは7年ぶりの舞台だし、
うん、
で深夜さんも、まあ、表にがっつり立つのはだから3年ぶりですよね。西町警察以来、
うん、そんな出てないですか？
出てないよ。
まあ、言ったらその間オゼの本公演がなかったので、まあ、リエちゃんのウェディングショーが去年の12月か、ま
あ、
ちょっとまあ企画公演でがっつりっていう感じでもなかったし、
まあ、そうか、
アギャーショーとかそういう、そう、映像のねお仕事とかは、まあ、舞台の上で映像でやってたりとかもするけど、がっつりはしやさんも3年ぶりで、カズキが休み明けで、一昨年ビューティフルサンデーを配信でやったけど、がっつりなんつうの、人前、友人もそれこそあれか、西町以来3年ぶりで、直ちんさんがお帰りで、がっつりは5年ぶりとか6年ぶりぐらいかな、
ちんなおな、
直ちんさん
もね。
でまあ、ミカリエさんも、まあ、主役キャストっていうか、ね、この同窓会メンバーがミカとリエさんなんだけど、が あの、まあ、それこそ3年ぶりになるので、もう昨日の稽古場の盛り上がりはすごかったよ、うん、なんかそう本当に同窓会だった。
逆にちょっとあれですよね、その稽古時間足りないってなりそうですね。
足りない足りない、
この人数全員いるからってなって、
うん、だもう今ここでまあできるだけやろうっていうところで、まあね、あの丁寧にというかやってやったら、もうなんつうの、まあ私見てる側、まあ見てる側っていうか、見てる側は私と直隆しかいないんだけど、うん、私と直隆も出るけど、私は10年前の72ライダーも同じ役で外から見てたから、わあすごい、なんかすごいなと思って、なんか懐かしいし、なんか深夜さんと平野さんの絡みとかも懐かしいなと思って。
確かに平野とはもう久しぶりにからんだな。
うん、なんか
随分見てないっすね。
うん、なんかね元気だったよ。
なんでその感想。
元気だった。
元気だった。
稽古で会わなくても元気そうなのは思うんですけど。
なんか相変わらずのなんかこの深夜さんがわーわー言ってるところに平野さんがいいよやろうって言ってるけど、ちょっと天然というか、なんかあ懐かしいなと思って、
なんかわーわー言うてます
よ、うん、わーわー言うてますわみたいな、でそれに直ちんがなんかうるさいよやみたいなツッコミをするっていうね、うん、なんかあ懐かしいなと思いながら昨日の稽古見てた。
だからこそ今日行きたくない、もう疲れた、昨日で出し
切る、出し切る、
昨日が良すぎただけに、
昨日が良すぎ、
昨日の稽古のクオリティは超えられんぞと、
もう超えられんぞと、もう
クリエイターとしてはね、
もういいんじゃないか、
前回を超えられないものはやりたくないですからね。
そう
じゃあもう降板ですね。
あまりやると、お笑いも一緒でしょ、あの鮮度が落ちるよね。
そうですね、
あのシアさん別にアドリブ求めてないんですよ。アドリブ求めてないんで、
いやでも今ヒートからあったみたいに7人ライダーも絶賛稽古中でね、絶賛 T シャツも販売中でございますよ。
そうです、
ね、皆様ぜひお買い求めください。
まあ SNS、オゼの SNS で上げてますが、うん、まあ、基本的に県内の方はまあ見に来てねっていうことも含めて、うん、まあ、劇場受け取りっていうことでやってるんですけれども、まあ、見に来れない方とか県外の方向けに一応郵送も受けたまわっておりますので、ちょっと郵送になるとあの金額が変わったりとか、あの受け取りが遅くなったりとか、うん、はい、しますので、
これはコートジボワールの方でも買える、
うん、海外発送の仕方がよく分かんないから、やり方を教えてくれたら、
ああじゃあ、う
ん、できるね、現役の投資方なんかあの学べばいけるんじゃないですか。
そうそうそう、
いけるんじゃないですか、
うん、まあ、一応布だからね、まあ、あの、うん、ダメってことはないとは思うんだけど、
平安さんが昔出張出てたジンバブエにも送れるってことだ。
そうね、
平安さんの気持ちとして7人ライダーもこの T シャツを送れる。
平安の気持ち、
ジンバブエに昔お世話になりましたって言って、
お世話になったの。
いや、平安さんジンバブエでさ仕事してたんだよ。
へえ、だからなチュルチュルなの。
いや関係ない。皆さんがもともと建築の人って分
かる。ああ知ってますよ。
建築家、あの設計図、あの人意外にこういうのやつなんです
よ。だから設計図を、
だから舞台の大道具とか作るときあんなに
細かい
綺麗な細かいやつを作るんですか。
だから全部ミリで喋るわけ、
うん、あーすごいな。でなんかここ1000ミリでっつって、
そう
あのその会社であの1年ぐらいジンバブエのその建築に
へ
でなんか仕事して
オズ入ってから。
いや入る前。
あ入る前。へえ、まあ、全然関係ない話しちゃった。
なるほど、平野さんはジンバブエ出身ということで。
ジンバブエ出身。
もうなんかちょっと信じそうやし。
ジンバブエ
さん、あだからかって言いそうやし、なんかそう、まあまあまあまあ絶賛稽古中ですので、はい、本番がね5月、もうでもちょうど1週間前じゃない、あ1週間で1ヶ月前ですね。
え、そう
5月7日なので、今日4月7日ですから、
あと1ヶ月ですよ。あと1ヶ月
ですよ。だからそんななんか前回のクリエイティブ超えられないからと休みたいとか言ってる場合じゃないんですよ、おじさん。
あと1ヶ月
おじさん。
はい、
なので5月7日土曜日が19時開演、うん、5月8日日曜日が13時と18時開演ですね、うん、ナハートで、はい、になりますので、ぜひぜひ結構やっぱ予約が入るのが早めにあの入ってますので、うん、はい、あの皆さんご検討中の方も お早めにご予約ください。
お願いします。
この公演って、うん、あの3部作みたいになってるじゃないですか。
各3団体が
3団体がやるじゃないですか、うん、これの予約とかってどうしたらいいんですか。
なんかすごい、どうしたの、そんななんかお手本みたいな質問して。
要は3団体共通でもし買いたい方がいたら、はい、まあ、一応1000円お得なんですね、3000円分で、でそれは多分那覇市ね、那覇
ートナハートさんに問い合わせ、
あ、那覇ートに問い合わせしても、あの那覇ートではチケット販売してないので、
あのその、あるんです演劇集の、
あの那覇ートこの復帰 沖縄復帰50年演劇集っていう、まあ、事務局が、
は
い、立ち上がってるんですね。
そうですね、ございまして、う
ん、そこに連絡すればいい
んですか、ね、そう、 E プラスもしくは電話番号が書いてない、
電話番号が、
はい、何で検索したら出てくるのかな、まあ、沖縄復帰現代演劇集 in the heart で、ネットで検索していただいたら出ますので、はい、パスポートの方はこちらでお問い合わせをよろしくお願いいたします。
パスポート、はい、その
ジンバブエの、
ジンバブエ、本当だ、つながっちゃった、いや事務局困るでしょジンバブエ行きたいんですけどどうやってパスポート取ったらいいんですかって困るでしょ
その事務局
に本当に事務局っぽいし、
その3公演全部投資で見たいっていう、予約したいっていう人はその事務局に連絡して、
そう、3公演で8000円、1公演3000円になるので、はい、でパスポートは3公演で8000円、
なるほど、
はい、になりますので、そちらの方にお問い合わせお願いします、はい、
これ気になるな、
何
これちょっと気になるな、じゃあ
何
3団体で333円だわけさ、1000円オフってことは、ってことは1円どっかが、この劇団は1円多く価値を持ったってことだな、333、
じゃあこのお客様残りの1円どこに払いますかみたいな、
この4円はどこの劇団って聞きたいね、
あ、面白いね、
誰がこの1円なのみたいな、
そうじゃない、もう事務局にやってもらう、
事務局
334円
勝ちました、
あ、勝ち取りましたっつってな、
入札みたいにこうやったでしょ手入れて丸か×がついてるかみたいなやつでしょ、
いいじゃないですか、
はい、ぜひよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
というのもその昨日うちのお店に来た、うん、めちゃくちゃ先輩がいるんですけど、はい、本当になんか演劇とかを見に行く人なのかなっていう人が、この告知 あのチラシみたいなのをうちに置かせてもらってるんですけど、うんうん、それ見てあれどんなやつ見れるのって全部見たいなって言って、
嬉しいね、
あ、そうチラシ貼ってもらってるからね、ガナベに、
マジですかつって、なんかそういうの興味あるんですかつって、まあ一応もう年もあれだからさつって、ちゃんと沖縄のこと勉強しないとつって、言ってたから単純にそのどこで予約をしたらいいのか、あの聞いといて的なことを言われて、今ちょうどその話が出たからすごいお手本のような、どこに問い合わせたんですかっていうふうになったんだけど、あれガチでちょっと聞きたかったって、
ちょっとじゃあ後で、
はい、後で、
あの最後にまた電話番号も、はい、お伝えいたしますので、はい、よろしくお願いします。
まあそれに付随してあと T シャツもね、
はいはい、
あの7人ライダー40周年の時とまた別で50周年バージョン
復帰、
まあ、バージョンというか裏に、あの前回は40周年だったので、うんうん、40っていう数字だったんですけど、今回50周年ということで50にして、
はい、うん、T シャツもねできたらね、なんかみんながつけててさ、なんかこう居酒屋でねつけてる人いてね、なんか語り合うとかもあるさ、そういう出会いもな、
背中見てね、あ、モノニーって書いてあるみたいな、
見たんですかみたいに言って、ナンパじゃないですよみたいな、僕も見たんですみたいな。
なんで女性設定なの？
来てる人がまずもう女性という。
なんで同年代で酒組み交わすみたいなさ。
いやどうせ声かけるなら女性がいいでしょ。
断られる、なんでさ断られるって思わないのかな。すごいよねそこは。
え、断られないでしょ。
別に女性じゃなくても来てたら声かけて乾杯したらいいじゃないですか。
いやほらちょっとほらなんかめんどくそい、そうな顔。
めんどくそい。
なんか顔してたらさ、なんか絡まれても嫌さ。
いや、じゃあ女性からしたら深夜さんみたいなのに絡まれるの嫌だからさ。
その女性がめんどくさい顔するかもしれないですよ。
だから、この公演が終わった と、うん、1ヶ月あの居酒屋行くときにあのチェックしてね、 T シャツつけてる人がいたら声かけるっていうのはありですよね。
まあでも終わった後にそういう感じでなんかそういう写真とか載ってたら嬉しいですね。
めっちゃ嬉しいよな、
ね、だからガナベとかで来てたら撮ってよ。
あ、そうだ ね、
ガナベで集合してましたっつってから、
それこそガナベで T シャツを作って、うん、たんですけど、はいはいはい、うん、なんか東京かどっかで来てる人がいましたっつって、
あ、だってそれこそね、なんかほら、
なんでってなって、そこでちょっと話して一緒に飲みに行きましたよみたいな、の話あったから、それは確かに嬉しかったな。
だから県外にさ今回発送もしてるさ、うんうん、だからまあ7人ライダー見れないかもしれないけど、まあ、ヒープが好きですとか劇団オゼンのツイッターいつも見てますっていう人が来てたら、うん、あ、この人好きなんだって思うさ。
思う絶対思うよ。
だ前に東京ライブお笑いで行った時に、うん、タクシー、トモキも一緒だったよね。
一緒でしょ。
タクシーで会場に向かってる最中に赤信号で止まった隣の車にTサージパラダイスのステッカーが貼って
あって、そう、ユタシクステッカーが貼ってあって、え、東京だよここっつって、
どうするどうする、窓開けて声かけるっつって、うわーって言うって、
そう、趣味もいてからみんなでその車の方向を見ながら、
車の人だいぶなんか何後ろ隣のタクシーって思ってるはず
な、怖いよな
あったはずなと思ったけど、
でもやっぱそういうの嬉しいな。
嬉しいね。だから 自分の知らないところでっていうか、このなんかつながってる感覚っていうのはね、
そうそうそう、
嬉しいっすよね。
なのでこちらの方もぜひご購入検討をお願いいたします、
はい、よろしくお願いします、はい、でもマジで昨日この県外の方に郵送しますって言って、多分 SNS 載せたのが23時ぐらい、稽古終わりで載せたんで、でそっから朝起きたら5件ぐらい未読になってて、 T シャツ欲しいですって言って、すごいすごいよ。
秋山の T シャツ、
秋山の T シャツも作る
山さんの
欲しいか、
キツネって書いたやつ、
あれは別にオリジナルでも何でもないからあのアマゾンにあるから買って自分で
秋山さんが作ってた T シャツが、
オリジナルのもうキツネ T シャツを作ればいいんじゃないですか。
ああ、いや別に今大勢の DJM してるからだんだん面倒くさくなるから、秋山本当にこれ結構やり取りいろいろしてるからさ、あれなんだよ、
あなたが着てる T シャツが欲しいって言ったらどうするの。
え、別に売らないけど
そういうマニアの方もいるかもわからんね。
あ
ーはー、それを売ってくださいっつって
あーはー、深夜さんに一回着させてからあれを売るよ深夜さんちょっと代わりに一回着ていいっすかつっていや笑い方よはい、ということでね、はい、まあ、ちょっとなんか前半から告知みたいになってくる、なんかオープニングのなんか2人は同じ人のこと言ってんの。
いや多分違うと思いますよ。
なんだっけ、
オープニングの時
こんな人いるんだな、
こんな人いるんだなか、
こんな人いるんだ、
深夜さんが、うん、深夜さんもなんか人のなんかなんだっけ、
いやもうだからオープニングで言ったのが今話してたことさ、あの腰を病ましたって、死にかけてました荒垣信也っていう、
死にかけてましただった、
うん、じゃなかったと思います。
ええ怖い、俺何て言った
なんか人を連想させるようなこと言ってたよね、うん、だからともきと同じ人のこと言ってるんかなって言おうと思って、ごめんなさい、私あのシアさんが腰の話になったから7人ライダーの話になったんだよ
すごい、本当にまだ今始まって17分ですよ17分前のことをもう覚えてない。
え、でも俺はこの話のつもりだったけど、なんか違うこと
言って、うん、絶対違う。なんか
ツイキャスの皆さんに頭が頭なんて言ってたか教えてもらえ
る、ね、教えてほしい。なんかそう、トモキがこんな人いるんだなで、シアさんがなんかもうなんか、まあ、こんな人とは言わなかったけど、うん、こうだったなみたいなことを言って、そう、
絶対人
をね、そう、本
当に連想させるような枕だったから、
でそしたら急になんか腰やましててね、ちょっとこの話いいって言って、いや全然オープニング関係ないやしと思ってなんでちょっと自分悪くないっすみたいな
記憶が飛んでよりも奇妙なお話でございます。
そういえばよりも奇妙な面白い人、う
ん、なんで
やばいよ、
先走りすぎて、
これが思い出したけど、うん、最近の小刻みプラス、
はいはいはい、
で鉄拳ビビンバの見た、なんかドッキリみたいな、
あ、なんかツッコミのやつ、マサタケのやつ、
ツッコミ芸人、ね、
都市伝説、
うん、
これ奇妙な物語かやって言わすっていう、久しぶりに声出してもらったな、
シアさんが、
うん、なんかさ小刻みプラスってあのおこがましい言い方すると、はい、なんか力抜けてデジなんかくだらないなりに面白くなってきてるよね、
わかる、なってきてるよね、
いい言い方よ、うん、なんかこうなんだろう、しょうもないじゃん、なんかあれ
いや、しょうもないことを30分大人が全力でやってる
って、だからなんか面白いなと思ってね、いやいや単純にあの見て思ったんだけど、
あのじゃあ QAB で見れますので、
うん、QAB？
あ、見逃し配信で、ね、
そう、見逃し配信、あの QAB さんのサイトから、
一応でも1週間だけだから、まさたけのはあれかな、
もう更新されちゃったのかな、
そう、先週がお休みだったのよ、
うん、
から多分もしかしたら更新されて、1
週間休みの分その前の週のがずっと見れるっていう感じのことを言ってた気がする。
あ、本当に？じゃあ見れるかな、
いや面白かった、
もしかしたらまだ見れるかもしれないんで一回チェックしてみてください。
いやもうあれな、じゃあ CM 終わった後な、トモキの話、
いやもう俺マジびっくりした昨日、
これお前いいね、
いやもうなんか、
まあ、もうはい CM 行ったから
すごいな、
いいよハードラーゲンクティーから、
本当に、はい、皆さんの周りにもいるかな、
誰か CM 中に深夜さんがオープニングでなんて言ってたか調べてほしい、
そうツイキャスでね皆さん、はい、あのそのコメントもお待ちしておりますし、はい、メールもお待ちしております、はい、メールアドレスが origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命に木曜オリジンジャンプラーテと書いてメールお待ちしております。それでは一旦 CM です。78.0 FM 78.0
8.0. FM Naha. Your radio station.
はい、4月の7日木曜日17時20分になっております。木曜日ジンジャップでやっております。
はい、ツイキャスもいらっしゃってますね。ありがとうございます。リナママさんこんばんは。
こんばんは。
アンツバさんこんにちは。
こんにちは。
ウッチーさん毎度
毎度。
カシラ疲れとるやろ。
あ、やっぱわかる。見てわかる。
いやチラよや。マジで昨日7人ライダーの稽古もおじいちゃんだったから、72歳ぐらいって言われてた。ひとしさんに、おじいちゃんやし。沖縄大好きさんこんにちは。
こんにちは。
ファインマンの店員さんお久しぶりです。こんにちは。と お久しぶりです。芝居てろか博士さん、お頭がいる。
頭いるよ。いるいるいる。
いる。ちょっと忘れたでしょ今。あんつばさん黒多めと。今日ね
黒多め。
マスクも深夜さんもマスク黒の T シャツ。じゃ一応ジャケット着てるのか。いや斉藤さんだぞ。あんつばさん7日はガナハベース貸し切り。多分まあいつもね、ほら尾瀬が公演が終わった後ガナハベース貸し切りしてもらってるから
打ち上げのあった時とかね。そうそう
そう。でも来月の6、7じゃなかった。
うちらは7、8ですね。
あ、だよね。うん、
なので7は、別に特に今、まあ、ガナハベース、ね、借りる予定はないです。
うん、そう、今のところ何もレベルかもらってないですし、はい、まあ、だから状況を見てからじゃないですか、打ち上げするとかしないとかは。うん、そうだね。
アンツバさん欲しいと。
欲しい。
キツネ T シャツかな。ツね。うん、今確認したらコキザンプラスマサタケの見れますねと。
お、ぜひぜひ。
まだ見れるそうなので、シアさんが爆笑した。
よろしくお願いします。
はい、見てください。じゃ
あと、あの昨日、うん、まあ、そのうちのお店に来た僕のね年が確か1個下って言ってた子なんですけど、
別に
知らない子じゃないというか、
うん、
何度か会っては
いるんですけど、お店に来てる
芸人さんとかではないでしょ、
はい、あ、ではないです。他の方、うんうん、ある会社に属してる子で、はい、
属してる子、
うん、そう、いつもはそこの上司の方と
よく
と一緒に来たりとかしてて、でその子がなんか同級生みたいなこと来てて、で もう同級生はもう早々に潰れて寝てたんですよ、
はいはい、
で僕別でカウンターでそのいつも来てくれる常連の、まあ、おじさんというかあの仲良しのおじさんがいるんですけどとかとなんかカラオケしたりとか一緒に飲んでたりとかして話してたら、最終的にそいつとそのおじさんとその連れの方と3人でカウンターでもなんか話す感じになって、
うんうんうん、
でなんかまあこの子が話してたら、いや僕は今の現状に満足はしてないと、
うんうんうん、
で将来的にこういうことをやりたいっていうのをすごい語り始めたんですよ、
う
ん
う
ん、で一応このおじさんたちも、うん、あのまあ、ちょっとクリエイティブなことをしてる人たちだから、うん、あ、いいねっつって、若い子でそんなクリエイティブな感じの話するんだったらおじさんたちも聞くよってなって、
いいね、
うわってなったんですけど、その君のじゃあ先は何を見てるのみたいな話をし始めたのが、その子がいや、その前にですねって話し始めたのが、自分のルーツを語り出したんですよ。
生まれてからみたいな、
まあ、今までの環境とか。
そう、僕はここ生まれでこういうことで、
はいはい、
でですで終わったんですよ。おおってなって、うん、俺ら、うんうん、で、さ先、
まあ、聞きたいのは未来の話だからね。
そう、ビジョン、どういうビジョンを持って、うん、さっきやりたいって言ってたことをやろうとしてるの、うんうん、いやだから、僕はまずここ生まれでまずこれは理解してくださいっていう話をするんですけど、うん、全然話が噛み合わないですよ。
そうだね。
で一応まあまあお酒も入ってるし、
うん、
酔っ払ってるからしゃあないのかなと思ってたんですけど、
うん、
なんかそれがちょっと熱くなりすぎて揉め出しそうになりよったんですよ。
は
だからっていうのと、ういやだからがぶつかったみたいな、う
ん、でおじさんたちは大人だから、あ、オッケー分かった、君のルーツはそうなんだなっつって、僕らも知らなかったそういうなんかそのルーツの土地の歴史とかも話してたから、うんうんうん、そういうのも知れてありがとうっつって、
お大人だね、
うん、で、じゃあ僕らも今そういうクリエイティブなことをして何かを作っていきたいとかやってる最中で、こういうビジョンがあってみたいな話をあってしてる、うんうんうん、で
まあ、一回お手本見せたというかね、うん、こういうことが聞きたいんだと、
すげえ大人の対応だなと思ったし、うん、わーってなって、いやで僕もだからこういうビジョンがあって将来的には沖縄さんの映画で世界に発信したいんです、うん、もういいじゃないかってなって、それはどういう内容の映画なの、エンタメなのか、ホラーとかそういうのもいろいろあるじゃんって言ったら、いやだからさっき僕言ったんですけど、僕のルーツがあってもそんな感じになったから、いやいやごめん、さっきルーツの話は一応一回聞いたと、聞いたけど、それをそのルーツ話すときに僕のその将来のビジョンにつながってくるんで、聞いてください、一回一分時間くださいとかまで言って話したんですよ。ただ全然つながらなかったんですよ話が。それをまたもう一回し始めたんですよ。いやだから僕はさっき言ったんですけどって、でまたその話をしたけど、結局 繋がってなくて、うんうん、僕らとしては聞いた側としては、うんうん、これはどうしたらいいんだってなって、うん、なんか多分ですけどオチが、うん、話にオチが作れないコーナーなんですよ、
うんうんうん、
多分僕がその客観的に見た感じ、
うんうん、
でじゃあオチを作ろうとおじさんたちは一旦 OK 分かったありがとう、
うんうん、
知れた、
うん、
で君はどうしたいのっていう話とか結構同じ会話で数十回なってったんですけど、うん、なんだろうな、ね、この子は自分のことは僕はバカなんですと、
うん、
だからもうそんな難しいことはあれでとりあえず映画を大ヒットさせたいです、
うん、
でおじさんたちとしてはで僕はなんかその映画を作るにはお金が必要だから最終的にはお金出してくれてしか言わないっていうことを言ってたんです、
はいはいはいはい、
じゃおじさんたちとしては話聞いてなるほど君がやりたいそういうビジョンとかに賛同したらお金出すよってなるじゃん、うん、
令和の虎みたいなやつだな、
はい、だからそれのまあシミュレーションではないけど、うん、だから君のそのビジョンを
プレゼンしてくれってことだよね。だからね
ビジョンを聞きたいしその大ヒットさせた映画の先に何があるの、うん、君が有名になりたいのか後世にそういうメッセージを残したいのか、
うん、
沖縄の良さを発信したいのかそんなのないです、うん、あえってなって、
まあ、ただ作りたい
そうであじゃ あなるほどねと君は今すごい、まあまあ、お酒も入って大きい感じで言いたくなってる感じになってるんだって、うん、ちょっとこの3人
の中では納得できたわけね
なったん
です
、
まあ、一回着地はそこにしようと
うだからもうこの話を一回終わらそうと思ってよしじゃあみんなで一回乾杯しようっつってわーって乾杯してカラオケでも歌うかみたいなこと言って、うん、いやいやちょっと待ってください俺皆さんの話聞いてないですよ嘘だろって思って
えちょっと怖いない
くつめっちゃ怖かったんですよ
いくつぐらいの
あだから僕の一個下なん
です
よ。あ、この子は酔っ払ってんの相当
いや結構酔っ払ってたと思う。だ連れと来たんですけど連れはもう早々に来てすぐぐらいに潰れた。最初で水くださいって言って2人水飲み出したぐらいの。
あじゃあだいぶベロベロでも来てはいる
ね。来てたんですけどでその話が始まったのももうその着いた後1時間以上経った後ぐらい。
でこの子自体は全然違う畑で働いてるの、はい、一応はそういう映像関係やってるの。
いや映像まあまあでもなんか自分が今この会社にじゃあなんでいるのとかっていう話をしたのもいや別に意味はないです入りたかったから入っただけですあだからなんで入りたかったのいやいやそこじゃないんですよとかこっちが聞いた質問全然答えてくれないというか
だから多分あれだよね今トモキも言ってたけど大きく語りたいのがもう行き過ぎて
多分わけわからん
そういやわけわからんくて確信疲れるとこう
まあ言ったらよくあるあれだよね、うん、なんかこの社長になりたいじゃあどんな会社でどんな商品売ってそうそうどういうこうなんか社会に貢献したいの、うん、って聞かれたらうん違います社長になりたいんです
だから僕は西原出身でね高校あっちに行って、うん、やりました、
うん、じゃあその社長になって西原の良さをもっと広めたいんだ、うん、いやそんなんじゃない、そんなの僕のルーツはどうでもいいんですかいやいやじゃあなんでその話したみたいな
本当にいやでも怖いな
不毛な時間が2時間ぐらいあったんですよ、
ね、しかもこういう場だったら突っ込めるさいやじゃあなんて言ったばって言えるけどお酒飲んで真剣だったらね言えない
も
ん、
ね、俺はもうそれを参加せず、うん、第三者としてガンダル向こう側で
話してお客さんだしね、
うん、そいつがそのいや俺のルースはどうでもいいんですっていうなんかもう噛み合わないのを見て俺笑ってしまったぞ、
うん、もう なんだコントかやっていう、
いやもうなんかこれと思って笑ってたらいやおいトモキお前なんで笑ってるのってそいつに言われて
まあ
お酒入ってちょっとまあ気持ちも高ぶって別に呼び捨てするとかそんなのは別にいいわと、
うん、
なったしなんかそのクリエイティブなことをしてるおじさんたちもなんかいやでもこいつ面白いなって、うん、多分こういうやつが世界を変えるとか、
うんうん、
あの新しいものを作って時代に何かを一個作るかもしれんなっつって、
うん、だからまあ常人が考えられない思考回路してるっていう、
そうかもしくはでも本当に何も考えてない
そうだから今後が楽しみだなって話になって
言ったらでもさやっぱこういう世界にまあ、自分もマネージャーとして、ね、裏方だったりとか、はい、そういうタレントさんを育てる側にも いるじゃない、いたりするじゃない、はい、でやっぱこう履歴書でこう事務所入りたいですとかっていうでタレントになりたいです役者になりたいです芸人になりたいですとかっていう方と面談してたりするとやっぱりそういうことはあるなんか有名になりたいですとかタレントになりたいです、うん、あじゃあタレントでどういうことをやりたいのって言ってあいやなんかテレビ出たくてって言ってあじゃあどういうなんかこのバラエティーなのかとか役者なんかこうドラマなのかとか、うん、なんかこういうのやりたいとかあるってあいやないですみたいなえ
そうだからなんか
別にもうタレントとかねしかも役者とかってこう言ったもん勝ちみたいなところはあるじゃん、
うん、
もうタレントですって言ってしまったら、ね、 別に事務所で所属してタレントになったからってタレントになれる、まあ肩書きはタレントかもしれんけど仕事はないよっていう、なんか こういうことやりたいですとかってないとうちらもこう送り込めないよみたいな話とかをすると大抵みんなあーみたいな、なんかそこまで考えてなかったみたいな、
目標というかなりたいものはボンってあるけどそこに至るまでのやつとかその先のこととか全く何も考えてないというか、う
ん、そうだからまあなんていうんだ、趣味とかがあってこんなのが好きでとか、うん、誰々に憧れてきましたとか、うん、ちょっとなんかこういうことをやってみてそれが、ね、文化祭で舞台に立って楽しくってもっと極めたいと思って役者になりたいですとかっていうのがあればいいんだけど、
あればまだあそっかってなるし、
最初にゴールだけ言っちゃうとその間はじゃあ どうするみたいな、事務所まあ所属してね売り込むのが事務所の仕事でしょって言われたらそうなんだけど何もないあれは売り込めないぜっていう、
だからそういう大ヒット映画を沖縄さんの沖縄初のメイドイン沖縄のやつを作る、うん、大ヒット映画を作るボンってだけ言われたから、うん OK、 じゃあなんでその映画を作りたいと思ったのって、うん、なんかいやいやだから僕のルーツ
がいやいやそれ分かったかったぜ、この人ミラクルシティ小座に影響を受けたんじゃないか、
受けたんかな、
ね、平監督も一応小座だわけ出身、
はいはい、
で小座をルーツにあそこで起こったこととかをね、まあ、映画にして今一応まあまあね、あの結構ヒットはしてるじゃないですか、はい、それに影響を受けて僕もできると思ったんじゃない、まず
なんかそれかそれかビジョンっていう言葉を過去っていうなんかちょっとなんかあの和訳を間違えてるのかなっていう、
でもなんかそのやっぱりまあ、僕らの世代も多分見たらそうかもしれないですけど、もう平成生まれの下の人たちってゆとり世代から悟り世代って言われてる、もうなんかやっぱり考えてることが違ったりとか、だからもうそういう感じの子なのかなと思って、
まあでもほらね、
今からこういう子がいっぱい出てくるのかなと思ったらちょっと怖くて、
怖いよ、
まあでもこういう世界とか、まあ、そう映画監督とかもそうだし、まあ、どこもそうだ、社長とかもそうだけど、やっぱキラキラした部分しか見てないさ、
うん、
だから役者になりたいですって言ったら有名になれると思ってる人とかテレビに出られると思ってる人はやっぱたくさんいるから、うん、なんかその後ろ側でえこんなに大変なのっていうところが想像できないまま、まあなんかね口に出すのは大事だけども、
うん、いやだからもうなんかもうそのおじさんたちは結構親身になって話を聞いてあげようとしてた、大人の対応をしつつ、でもじゃあ君はこうそれをやるまでに至ってめちゃくちゃいいことだと思うし頑張ってほしいし楽しみにしてるからあのすごい応援したいしあれなんだけど、それを作るまでにじゃあ今までどんな努力してきたの、いやそれは言いたくないです
、まあでも語らないのがかっこいいと思ってる子もいるからね、
俺が努力したことを努力と自分で思ってないんで、うん、俺それ言っちゃうと俺はもうそれが全部努力じゃなくな
って絶対確実に誰かの影響を受けてる
そうだっていうなんか感じで、あもう今のその若い子の一個下だけど、うん、
いやこれがね二十歳ぐらいだったらまた可愛いわけ、
うん、そう
尖ってるなーって、
まあ現実まだ社会に出てないっていうね、
うん、30まあ言ったらおかしいけどな、30ぐらいから、まあ、でもやり始めたとしても、うん、その自分の人生経験の上で喋ってたらいいよ、うん、そうじゃなくてなんかただ尖ってる感じだね、
そうだからそれのスタートが遅かったのかなって、うん、20歳ぐらいの時は目標がなく、うん、なんか内地行ってたと、うん、
はいはいはい、
そういう
見バレしない大丈夫
専門学
校あんまり言い過ぎてあれは
東京行ってたあっちでそのこういうことをやりたいってビジョンが見えたというか、うん、やりたいことを見つけてやろうと思ったみたいなことは言ってて、うん、だからなんかその20歳ぐらいからもうすでにそのやりたいことを持ってて言ってるようなやつ、同じようなことを言ってるというか、
あもともとこれやりたかったんだよという
スタートが遅くて今、うん、その一番尖ってる時期なのかなとかも思ってたんですけど、うん、なんか聞いてたらなんか違う感じもしてきて、
まあ分からんよ、でも本当になんかめっちゃ努力してていろいろ作品作ってるけど、うん、まあ、言いたくないっていう信念のもと本当に言ってないのかもしれないしね、
そう、
まあ、そこはだから来年あたりねその人があの監督になってあのミラコザを超える作品、沖縄さんの作品を超えるかもしれないし、
すげえ楽しみだなって、もうそのおじさんと最後はなんか話しながら、あいつ本当にゼロか100だな
そうね、だからそれもうだからね、あのこう、なんつうの、こういうのやりたいんですって言って、あ、じゃあ今まで何してたんですかって言うと、まあね、あのどこどこのオーディションに申し込みましたとか、うん、なんか東京の事務所に所属してました、その事務所で何してたんですかって聞いても、そんな、まあね、仕事がなあったわけじゃないとか、なんだろう、そこをステータスに、東京の事務所に所属してましたを、あの根拠の一つにはしない方がいいと思うよっていう、ま
あ、そう、多分だからね、あのおじさんたちからしたらそういうアドバイス出せるじゃないですか、
うん、
で自分たちがやってきた 中での経験できたこととかで知ってることでアドバイスしたら、うんうんうん、それをああそういうのもあるんですねって聞けばいいんですけど、それは全部一切聞かないっていう、もう、
まあ、俺には、まあ、言ったら俺には俺のやり方があるんで口は出さないで、はい、で金だけくださいっていう、はい、あれなんだろうね。なんかだから
でもそういう部分がこのクリエイティブの人たちからしたら、いや俺も昔こうだった気がするわ。
まあでもだから本当にさ、
こういうやつが変えるかもしれんなっつって、
昔本当にちょっとあこの人やばいなみたいな方が、まあ、タレント希望みたいな感じで来たのよ。ほう、ちょっとまあ会話が それこそ会話が成り立たないで、あちょっとこれはね、まあ、言ったらほらもうタレントさんの個人情報だったりとか、うん、そういうね情報このとかも扱うようなところさね、うん、まあ劇団とかこういうね、事務所はで、あちょっとやばいかもなっていうことで、まあ、今の会長に、まあ、その時代表にちょっとあの 私にももちろん決める権利はないから、あの一回面談してくださいと、うん、もう代表で決めてくださいって言って、した中でもああいうやつが化ける可能性もあるんだよって言われて、いやあの化ける可能性になる前に化けなかった時のことも考えるとって言って、純選手がそうだったから、純選手は基本的に本当はやばいやつだったから。
あそうなんだ。
だって標準語喋れない、ネタが作れない、まあ、言ったらヤンキー、見た目ヤンキーだったから、はたあの時はもう芸人が反対するぐらいあいつやばいと。
あれはうちじゃないんじゃない、
そうそうそうそう、
UEC さんじゃないっつって、あの破天荒さというか標準語しゃべる、まあ、その方言だしとかっていうのはありましたね。
あって、まあ、それがね、化けたっつったら変だけど、から、から代表はああいうのが化ける可能性があるんだよと、ただその責任は私には負えないから代表で決めてくださいっていう。
化ける可能性、
いやでもなんかこういう人が今からどんどん出てくるんだろうなって、もうこの若い世代がどんどんこの社会に出てきてというか、
まあ、それに対抗できる人がいたらいいんだろうね。例えばほら昔はそれこそそういう人と、うん、あのなんていうの、怒鳴り合いじゃないけど喧嘩してお互いにこうグッと上がっていくっていうのができたらいいんだけど、うん、今それができないさね。
そうこっちが思ったことを言っても、うん、あっちの常識としてはそれはもう
ね、
まあ、って言われたら終わるじゃないですかっていう今状態なんですよ、この時代が。僕らはこの今までこれでやってきて、うん、でそれさえせめて最低限これぐらいはこういう感じでやった方がいいよって言うけど、うんうん、もうそれも全部突っ張ねるという、うんうん、あじゃあもう結果出して見せてくれってしか言えなくなるし、
そうだね、そうだよね、ぶっちゃけだから何者でもない人がさ、はい、やっぱ何者かであるような喋り方するとそういうことになるんだよね。
そういう印象、
そうそう、いや、まあ、俺はもうここまで本当はできるけどやってないできですよみたいな、
ね、そう今からなんですよ。
そうそう、
あじゃあそっか、
だからでもほら昔ね、しんやさんが俺は面白いって言って、
う
ん、
そうそう、
あのね現実し、あのどんずべりして現実知って、
そうだから俺も最初はそんなだったんだよ、ビジョンなんてなかったんだよ、だ女にモテたい、うん、お金欲しい、うん、だったわけ、
う
ん、
そうですよ、もちろん僕もそうですよ、ね、
でも結局何か壁がぶつかると一つまずここに行くための目標ができるさ、はい、まずは発声が良くないといけないなみたいな、はい、
まあ、そこに気づけるかっていうね、そう
気づきもある、
うん、でやっとこうやっていくみたいな、だからそういうの一切突っ張ねるとわからない、まあな、
そうでもなんかこういう突っ張ねるけど、うん、上がっていくやつとか出てくるんかなとか思ったりして、なんかすごい時代の節目というか、
でも付き合うのは嫌だな俺そうい
ういやだ、でもそういう人とも今後付き合っていかないといけないっていう人たちがいっぱい出てくるってなったら、付き合って、
まあだから言ったらね、そういう
学びになった、
スタートはそんなもんさきっと。だって、ね、うん、私も多分20年前の信也さんと会ってたら、うん、いややべえやつだなとか、なんか全然結果も残さないくせに俺、うん、平井堅に似てるとか、なんか沖縄で一番面白いぜっていう言ってるやつやべえやつでしょって思ったら、でか、ね、20年経ったらもう劇団の頭でもう、うん、こんな役者になってるっていうなってるのはもうでも、ね、ちょっと続けられるかどうかとか、
そう、ね
ね、残るかどうかみたいな。
ヒートがさっき言ってたけど、結局その影の部分、
あ
見えない部分、
見えない部分 10% だけ、うん、見えるものが役者として 10% しかないと思ってるんだよね、
はいはいはい、
あと 90% も影しかないさ、
もう本当に、
みんな 10% を100として見てるから90% はじゃあできませんかって感じな、うん、でもこの話で思い出したんだけどよ、はい、前にダブル教えでやった時に、はい、なんかね本番中にですよ、一人お客さんが席立ったのよ、
はい、
でなんか受付で揉めてんのよ、
はいはいはい、
フィメールピースホールだったんだけど、あっちちょっとでも声喋るとめっちゃ筒抜けなのよ。
そうですね、まあ、劇場というよりはもう
カーテンで仕切ってるから、
うん、ホールだからね、
はい、それなんかよくよく聞くと、まあ、後ろの席は聞こえてると思うけど面白くないと、金返せみたいなこと言ってるわけ、本番中にですよ、
ほうほうほう、
えっと思って俺、 パッて見たらなんか揉めてるわけ、うん、で、はあと思ったらなんか一回この人トイレに行きよったわけ、
はいはい、
でまたねそこからね20分ぐらいして、あで俺そのまま戻ってたんだけど劇場で本番見せ、うん、またスーッて戻ってきてからまた入ってから最後まで見てたのよ、うん
お
うん、なんだばこいつと思って、うん、で戻ったの確認してから、あ本番がねもうそろそろ終わる5分前ぐらい、俺が演出だったから、うん、あの受付のところってさっきの何だったのっつって、そしたらなんか面白くない、うん、金返せ、うん、こんなの劇じゃないって言ってましたと、うん、でも戻ってきたんだと、はい、なんか今見てますよねっつって、あつって、で本番カーテンコール終わりましたと、うん、でお客さん吐けるさ、
はい、
その時に俺言ってたの受付の人に誰か教えてと、
うん、はいはいはいはい、
この人ですって言ったのが、ね、見た目も61歳、は
い、いや、細かい見た目
61歳ピンポイントだから
もう、短髪白髪、あ、まあ、おじいちゃん、うん、おじいちゃんちょっとおじさん、
うん、
で俺もう声かけたのよ、
はいはいはいはい、
ちょっといいですかっつって、何かありましたっつって、
うん、
そしたら外行こうっつって、この人が、
うん、
はいっつって外に行ったので、みんなはもうね、大丈夫かなみたいな、
はいはい、
まあ、だから連れて行かれたぞ殴られるんじゃないかみたいな、
表出ろ状態に見えますもんね
でまた屋台の撮影地があるでしょ、はいはい、境町、はい、あそこのだ俺らがお世話になった加納屋の近くにベンチがあるんだよ、
はいはい、
そこに座って話を聞いたのよ、そしたら何でもこの人はもともと先生だったと、
はいはいはい、
学校のね、で最近定年退職して、はい、自分は今から劇団作ると
ね、はいはいはい、
それでどんなものかと思って今日見に来たと、
はいはいはい、
そしたら全然面白くないし意味が分からんし、うん、こんなの劇じゃないと、
はいはいはい、
何なんですかって言われたっけ俺、うん、それ、
はい、
俺ここから俺すごいなと思ったんだけど、あそうですかと、
うん、
でも一つだけ言わせてもらえると、先生がやってたことと違って演劇って正解ないんですよと、
うん、
あなたはそうかもしれんけど面白い人からしたら全然これ正解なんですよ、
うん、
おおみたいになって、であなたが今から、ね、先生と一緒に何か書いたことあるんですか、いや初めて書くんだよ今から作るんだもんって、わ、うん、かりましたと、じゃあもしあなたが困った時に僕に言ったらね、僕がでよければ手伝いますよと、
うん、
って、なんかこれ20分ぐらい話してたら、仲良くなって携帯交換しようって言われて、携帯交換してで終わったんだけど、それから3年経つけど何もないよこの人
連絡がない
んだ、そうだから結局この若い子も同じだよね多分、
まあ言ったらか、まあ、さっきね信也さんが言ってたけど、おやったらできるんだと、やってないだけだと、
う
ん、
そうそうそうそう、
だからもう脚本書いて俺が劇書いたらもうお客さんどっかんどっかんの劇が作れるんだって、うん、多分いざ書いたら多分2ページぐらいで筆止まってるんでしょうね、
多分そうだと思うし、これ今から作るっていう若い子も何かしらねいっぱい書いてたら言わないだけでね、うん、いいけど、ただその何かを見てこれより絶対俺面白いの作れるよ、はあるは昔ダウンタウンに憧れてさ、
はい、
みんなが言うさ、うん、俺は絶対面白いみたいな、
はい、
なんかそういう病気があったっていうさ、まあね、ダウンタウン病、うん、
はい、
あんな感じでだとしたらちょっとあれだよなっていうな、
いやだから楽しみ、うん、これから
楽しみであるけど、
楽しみだなって最後乾杯してその場終わったんです
、うん、すごいね、なんか30代40代の会話だね
い
や若者の将来をなんかこんなさ、なんか裏の部分 90% の闇の部分、影の部分とかさ、30代40代の会話だなと思って、
今後だから
今おばちゃん聞いてる、
僕もこれから年重ねて40代とかになったら、うん、若者を見てそこに感情的になったら、俺のそれは俺のやってきたことで彼のやろうとしてることとは違うことかもしれんから、
うん、
それをお互いぶつかるんじゃなくて、どう解決していい感じにしないといけないのかっていう、うん、
まあ、ともきからしたらおじさんたちの方の対応の方が勉強になったっていう、
あもうすごい勉強だってこれ今後ちょっと教材としてあの動画残してくれなかった
ら怖さよ、はい、
まあそういうことがありましたけど、はいはい、20分丸々使いましたけどもすみませんね、はい、一旦 CM 行きまして、まだまだメールツイキャスも募集しております、
はい、
それでは一旦 CM です。
はいさい、M 松川です。今すぐ使えるウチナー口を教える、ウチナー口 Now with M 松川。今日のウチナー口は、これ。先なりましょうね。先なりましょうね。これは仕事を終えた時などによく使います。ヤマト口。つまり、日本語に訳すと、お先に失礼しますとなります。仕事から上がる時以外にも使ったりします。 近所のおじいから飲み会に誘われて完全に沖縄の夜型社会に引きずり込まれて、でもうちではかみさんが待っている、そろそろ帰りたい、そんな時にもってこいのフレーズです。おじいに、ええ、もっと飲んでいきなさいと言われたら、重い腰を上げる素振りをしながら、明日仕事が早いから先になりましょうねと切り抜けてください。スムーズに帰れます。もう練習いらないですね。 See you。
はい、4月の7日木曜日10時45分になっております。木曜日ジャンプレートおります。
はい、ツイキャスの方もありがとうございます。アンツバさん、自分のルーツを映画にするのかなとか、ドキュメントかなと
ね、だから楽しみなんですよ。
はい、円楽さんもいらっしゃってますね。
ありがとうございます。
はい、うちさん、そういう時は第三者にお願いして排除させたらいいのよと。
そう、そうなんですけど、だからそれを排除していかない世の中というか、っていうのにしていかんといけんなと思って、うん、そう、どうしたらいいんだろうって考え、
俺が受け入れられる器を持つにはみたいな、
そう、そういう子たちも今後は受け入れていかないといけない世の中になっていくんじゃないかな。
まあ、しかもバーだからね、そういうお客さんも来るだろうしね。
そう、だからもう俺ももう第三者として一応見てはいたけど、
大城熊さん、今は動画サイトが発達しすぎてて、どんなジャンルでもすぐ超一流が見られちゃうから、うん、胃の中の蛙が生まれづらいのはちょっと寂しいなって思います。まあ、だから悟り世代っていうのもあるのかな、
じゃないですかね。だから多分そういう育ちなんでしょうね。
うん、まあ、見てて、あ、俺はこれにはかなわないから、まあ、普通に生きようじゃないけどっていうのもちょっとあるのかもしれないね。
どうせ無理っしょでしょ。
うん、まあ、超えられないっていうのもあるし、うん、まあ、生きづらいっていうのもあるしね、いろいろと。
いや、だからもうそういう時代になってきてるじゃないですか。
いや、もう何？
何の気づき今？あって、
全然違う話していい？
メール紹介、メール1個だけ紹介していい？
じゃあメール先に行きますか。
はい、秋山さん、ともきさん、かしら、こんにちは。
こんにちは。
安定の翼、略して JTA、かっこアンツバですと。
なんで JTA？
JTA で福岡ね、福岡ライブ行っていただいてるので、はい、ありがとうございます。ただいま2週間ぶりのサトウキビ搬入待ちしながら聞いてます。
あら、
何の仕事されてんの、アンツバさん。
春沢じゃないですかね。
は、来週本当にプロ野球公式戦を見に行きますが、熱帯低気圧がどこに進むのかで心配してますと。
第1号が。
ね、だからね、あ、これできたの？
できましたね。遠く、ちょ、まだ遠くにいますけど、
はい、順調に沖縄
遠くにいますけどって、あ、トラックついたので YouTube 配信で見ますねと。ありがとうございます。
はい、お疲れ様です。頑張ってください。
72ライダーのチケット T シャツ予約しましたよと。ありがとうございます。チケットはリエさんかな、 T シャツリエさんで予約してたけど、はい、ありがとうございます。お待ちしてます。
お待ちしてます。
はい、シアさん、どうぞ。
はい、ホワイトデーですよ。
ああ、
忘れてました。
あ隣もう一人忘れてるやついるけど、まだ忘れ、遠いな。
どうぞ。
遠いな。しかも袋が完全にファミマだな。
どうぞ。
そのファミ
マの、どうぞどうぞ。
完全に忘れてたな。
どうぞどうぞどうぞ。
僕はじゃあさっきのそういう新しい話題を持ってきたっていう、う
ん、のがプレゼントということ、
はい、ホワイトということ。
じゃあ二度と私持ってこないよ。バレンタイン、来年のバレンタインまで持ってこないよ私、新しい話題。ありがとうございます。ね、ドミニカ共和国。なんかちょっと似てるけど、さっきの話と。珍しい、なんかこんなん買わなそうなのに。
ちょっとおしゃれなチョコ。
いや、ヒートがドミニカ好きみたいな顔してるからさ。
どういう顔？
ていうか今日ドミニカの民族衣装みたいな洋服着けてんじゃん。
今日ね。
ドミニカなのかこれは。
ドミニカでしょ絶対。
南米とかそういう感じのイメージってことですよね。
イメージはあるけど、
ね。柄がね。
うん、柄がね。と、お、カウル抹茶のクリーム大福、うん、抹茶好きだな、シアさん、抹茶買ってくる。
いや俺抹茶好きじゃないよ。
いや、
じゃあ女性は抹茶絶対好きだろうっていう俺の中の、
いや、女はこれ買っときゃ喜ぶだろみたいな。
抹茶かイチゴの
はいはい、これあげときゃ喜ぶんだろみたいな。絶対それにどっちかに引っ張られた緑じゃんこのチョコレートも。どっちが先かわからないけど。ありがとうございます。
はい、
はい、ほぼ1ヶ月遅れでいただきました。
ね、そんな経つ？
経つよ、だって17日でしょ、バレンタイン2月14日だもん。
そっか、じゃあ俺来週だな。
大丈夫、首里之助代表はまだくれてないから。もうあれかな、こんなのってさ、
はい、
なんかほら、まあ、お返しするのがめんどくさいからいらないよとか言う人もいるさ、
はいはいはい、
なんかまあ、一応もちろんあれよ、前提はお返しとかじゃなくて、感謝の気持ちでバレンタインの義理チョコをあげてるので、
ありがとうございます。
いいんだけど、うん、じゃあ来年もしあげてない人に、お返しくれない人にあげなかったら、もらわなかった人はどんな気持ちになるのかな。なんかあれ、去年はくれたのに今年はくれないなって思うのかな。
俺が返してなかったからかなって、ちゃんと罪悪感を感じるのか
ね。うん、でも普通はそうでしょ。例えば年賀状ももらって返さなかった、 来年来なかったら、あ、俺が返してないからだなって思うんじゃない普通。
あ、今年は来ないな、くれないんだとは思わない。
いや、それはちょっとおこがましいよね。
まあね、
うん、
でもだからそう、おこがましい考えになるのかどうかが知りたい。
でも、
まあ、それはでも人によるんだろうけどな。
でもあるし、あれだけど、ラジオでは絶対言うとは思います、うん、今年くれなかったっすよねつって言うと思います。
やが、だからそれにホワイトデー返してないからだよって誰かが言ってくれたらいいじゃん。
あと一つ聞きたいことあったわ。
はい、
あのね、最近だから俺らオイラムソやったじゃん。
はいはいはい。
で、要はそこであの新しく初めて出会った人たちもいっぱいいたから、
はい、
あのグループラインがあったのよ。
あ、はいはいはいはい、
ね、グループラインがあって
舞台
で皆さんに聞きたいです。グループラインがあって、この人とは会っては喋ると、はい、まあ、稽古場で会ってら喋る、うん、ただ個人ラインは交換してない、
まあ、グループの中にはいるっていう、
うん、ただグループの中にいる時に、
はい、
か手に追加して個人 LINE 送るのっていいですか、うん、ダメですか。
別にいいんじゃない。
いいタイプ、
うん、
僕は用事がなければ追加はしない
こと。あ、だから自分がするかしないかじゃなくて、されるのがどうかってことでしょ、
うん、自分がするかどうか。
あ、じゃあ、まあ、用事があったらする。
用事があったらする、
まあ、もちろん、
う
ん、
個人的な連絡をしないといけない、どうしよう、あ、確かグループ LINE にいたなの時に登録して、ちゃんと一言その最初の LINE を送る時に言う。
なんかグループ LINE から追加しましたとかは言う。
あ、じゃあ大丈夫だね。いや、これをやってから、
やったんだ、
それは俺やったんだけど、うん、あの要は、いっぱいアートチームでね、
はいはい、
いっぱいお世話になった人に個人的にも送りたいなと、
は
い、本当にありがとうございましたと、うん、ただそれで、その前にやり取りしてる時に、バイオリンのゆいこさんが、
はいはい、
違うダンサーのヨッチに、後で個人グループラインつながりたいですみたいなやり取りを見たのよ。
あ、はい、
グループラインの中で、
はいはいはい、
後で個人的にライン送りますねみたいな、まあ、ちょっと、
あ、個人のつながりたいですっていうやり取りを見たの。
はいはいはい、は
い、いや、個人でも追加していいですかみたいな、
あ、まあ、承諾をそこで得てたみたいな。そうそうそう、
だから、あ、女性ってもしかして聞くもんなんかなと思って、俺は勝手に追加して勝手に送ったの、個人的に。だからこれダメだったんかなみたいな思ってて、うん、で今その一人送ったヨッチって言うんだけど、ダンサーのね、リーダー、
うんうん、
彼女がずっと既読にならないのよ。グループでは返事とかあったけど、はいはい、個人に送ってもずっと既読ならんから、嫌われたんかな思って。
勝手に登録したのか。
そう。
あ、
向こうがよ、あの追加してなかったら表示されないパターンもある。
え、
設定でから。
あ、そうなの。
なんて呼んでます、ヨッチだっけ、
うん、
が、追加してなくて見れてない可能性もある。一応私個人 LINE でもあれやり取り したよ、あの後。
あ、そうなの、
うん、
あ、じゃあ俺が気づい
た、気づいてない。一度グループ LINE でだからやっぱ聞くのが無難なんでしょうね。
無難だったんだな。
そうだから、うん、結構だ、長いことだからグループ LINE にいて、いや、グループ LINE ではやり取りしてきてるけど、個人 LINE になった瞬間に見れなくてとかは結構ある。
あ、そうなんだ、
うん、
あ、じゃあ俺このだから終わってから3週間ぐらい経つんだけど、うん、結構これが引っかかってたのよ。嫌われたんかなと思って。
そうだからなんかよ、まあ、よくあるのはそれでこうなんか誰々と個人 LINE してる、歌してるよって言って、なんかその繋がらないんだけどって言って、まあ、なんていうの、マネージャーとかも今 LINE で仕事のやり取りするじゃないですか、うん、で前 の LINE で繋がってた人が、まあ、ヨナミネ君に LINE してるけどとか、逆にヨナミネが誰々さんに LINE してるんですけど既読にならないんで一回確認してもらっていいですかって言って、それぞれにそれぞれの LINE 送って追加してくださいって言って、で初めてこっちがつながるっていうこともある。
あ、でもまあ一言添えればよかったな、グループでね。これから個人、
まあ、でもなんかシアさんがその今グループ LINE から個人に連絡するのは、立場上 その演出をやってたとかで、個人的にまあ外部からも来てくれたっていうのでありがとうございましたっていうのを送るのであれば問題はないかな。
いや、それをなんかね、利用してから、グループにいたからいたけど今度個人的に飲みに行こうよっていうのが全くなんか興味ない人から来たら、いや、なんか何個人的に利用してくれてるかって思うけど、
ではなると思います。
まあ別にそんなんじゃないし、まあもうあそこにいるっていう時点で追加されるっていう覚悟も一応持ってはいるから、一応まあ一言は言うよ、ごめん、あの、なんていうの、分かってない可能性もあるじゃないですか、
うん、
あの
自分が誰かね。
そうそうそうそう、うん、だからあのバイト先とかでも個人的に LINE するときは最初にごめん、あの何々の秋山ですけどって言って、うん、ごめんね、かあの追加したけどって言って、なんかまあシフト変われるとか、これってどうなってるっていうなんかやり取りはするけど、 まあ、まあちょっと 気使いながらね。
あ、ええ、ごめんなさいね、あの終わる前に。
すげえ個人的な相談だった。
これ俺選手をやろうしてたの。
あ、いない、いない、でいなかったから。
けど別の撮影で。
別の撮影ね。電話番号さ探そうと思って忘れてた。
電話番号もね、はい、それぞれの劇団大勢のメンバーの、うん、SNS に。リツイートしたりとかして載ってると思うんでチェックよろしくお願いします。
お願いします。
はい、というわけで、本日のモグオリチャプル以上でございます。はい、さんのメールツイキャス
ありがとうございました。
また来週もよろしくお願いします。では、はい、どうも来た、
今から稽古頑張ります。荒垣慎也と、
はい、劇の手から秋山ひとみでした。
また来週、さよなら、
バイバーイ。